主イエスの受難を覚える季節も後半に差し掛かってまいりました。十字架の時がだんだんと近づいているということでございます。そうした、緊迫した緊張感が漂っているのが、この教会の暦を送りながら過ごしている私たちであります。ゴルゴダへと向かうその瞬間が日に日にやってきつつある、こんなふうな言い方でも申し上げたいと思います。イエス様のその時の心境というのが一体どうだったんだろうかということを想像してみたいのであります。十字架につけられるという出来事が間もなく起ころうとしている。心が押しつぶされそうになるんではないでしょうか。そんなふうにイエス様の心境を想像してみるわけであります。日曜日の朝、幸いにして健康を与えられ、私の声は今日はこんなんで申し訳ないんですけど、こうして出席できている私たちは、ここに集えているという健康をなんとかいただいておりますのでですね、このようなイエス様の苦しみというのか、押しつぶされそうな心に共感しろと言われても、これはとても難しいことですし、必ずしも礼拝の中で損しなければいけないとは思いませんが、それでも十字架を仰いで私たちそれぞれいろいろ思うものであります。病気のこと、自分が現在置かれている状況の厳しさ、今日はいつも来ていらっしゃる方がいないけどどうなさったんだろうか、明日からの仕事のことを思うと余裕がない、そんなさまざまな要因がですね、私たちに複雑に絡み合って、手を変え品を変え私たちの心を蝕むのであります。平安な心に浸っていたかと思えば、そんな不安が頭をふとよぎると、それだけで心がかき乱されてしまうというのが私たちではないかと思うのです。ブドウ園と農夫の例え、これが今日の福音書でございます。例え話ですが、イエス様の例え話ですが、とても分かりやすい例え話の一つと言ってもいいかなと思います。今日皆さんにお考えいただきたいのは、この例え話をですね、私たち四旬節に聞くわけであります。受難を覚える時期にこれを聞く、それはなぜかということをまず考えていただきたい。ちょっと考えれば見えてくることだとは思うんですけど、例え話をもう少し詳しく見てまいりましょう。ある人がブドウ園を作りました。この人が主人です、作り主です。これを農夫たちに貸すわけであります。そしてあとは頼んだと言って長旅に出ていきます。ある人というのは、これは後半になってくると、この例え話の後半になってくると、ブドウ園の主人というふうに書いてありますが、これは神様のことです。神様が天地創造をして、エデンの園というブドウ園をお作りになったというお話をに置き換えることができます。ブドウ園はエデンの園であります。これを農夫たちに貸した、なんでしょうかね。これはエデンの園の管理を農夫たちに任せた。エデンの園の管理を人間に神様は託された。 こういうふうに読むことができます。創世記の言葉を思い起こします。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地を這う生き物をすべて支配せよ。そう言って神様はですね、最後に人を作るわけです。男と女を作るのです。そして彼らを祝福して、今申し上げた全てを支配しなさいという命令をしたのであります。この支配せよという言葉がですね、この日本語、そしてこの翻訳というのが少し私ども人間が意味を取り違え、あたかもこの自然の資源が全て自分たちのものであるかのように思ってしまったのでありますが、いずれにしても男と女はエデンの園の管理を神様から任されたのであります。あとは任せたよと言って神様は長旅に出た、手を休めたんですね。安息をなさったんです。ブドウ園の管理は人間の手に託されたのであります。今日の例え話の中で一番大事な問題点は農夫です。この例え話をイエス様は民衆に話し始められたというふうに冒頭9節にありましたですよね。民衆に話した、一般の普通の人たちにお話をしてたんです。聞いているのは民衆です、私たちです。けれどもですね、よく読むとその中に民衆という括りに入っていない人も混じっていました。19節を見るとそれがわかります。その中に律法学者と祭司長が混じっていたというふうに書いてありますですね。そして19節以降はこんなふうにも書いてありました。律法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例え話を話されたと気づいた。農夫とは民衆に混じってこれを聞いていた律法学者、祭司長だということがこれで分かってきます。ブドウの収穫の時期が近づいてきましたので、主人はですね、ブドウの実がたわわになっているのを想像しながら収穫を得ようとしもべを使わすわけであります。ところが農夫はこのしもべを袋叩きにしてしまう。一度だけではなかった、二度三度しもべを送っても、何度送ってもみんな同じようにひどい目にあって追い返されてしまったのであります。このしもべたち、主人に使わされたしもべとは一体誰のことか、これもちょっと考えた方がいいかなと思います。さっきも言いましたように、この主人とは神様のことでありますから、神様が使わしたしもべとは、これは旧約聖書に登場してくる預言者たちだというふうに見なすことができます。預言者、イザヤとかエレミアとかホセアとかいった名前が有名ですが、こうした預言者と呼ばれる人たち、これは神様の言葉を託されて、それを人々に人々に神様のメッセージを伝えるという働きをしたわけであります。何を語ったか、ある時は警告を語りました。ある時は慰めと、ある時は勇気を預言者たちはイスラエルの民に語ったのであります。神の御旨としてそれを語ったのであります。 けれどもですね、実際にはこの預言者たちのメッセージというのは、その多くが神様からの警告だったんですね。あなたたち間違っている、神様に背いているということを届けたので、預言者たちというのはおしなべて非常に強い抵抗を社会から受けたのであります。神様のことを熟知しているのは、よく知っているのは誰だったかというと、律法学者であり、また神様との接点となって権力を持っていたのは祭司長、祭司たちだったわけであります。律法学者と祭司長、言い換えるならば彼らは学識経験者であり権力者です。こうした学識経験者とか権力者に裸で立ち向かっていったのが旧約聖書の預言者であります。まあ、直接は関係ないですけど、日本の少し前を振り返りますと、例えば安保法案の可決の時とかですね、あるいはもう少し、まあ、つい先日も5年経った記念をいろんなところで開かれましたが、東日本大震災の後の時のこの福島第一原発の事故以降のこの原子力行政っていうんでしょうか、それにまつわる一連の出来事などを振り返るとですね、同じ構図を見ることができます。権力者、学識経験者、それに立ち向かっていく民衆の声。神様は預言者を使わして人々に悔い改めを説いたんですけれども、学識経験者や権力者はそれに耳を傾けなかったのであります。とうとう神様は最後の手段を手を打ちます。愛する息子を送ることにするのです。愛する息子が誰なのか、もう言うまでもありません。イエス・キリストです。よく考えてみると、これはイエス様の例え話です。イエス様自身が語った例え話ですので、自分のことをこのように語っている。それを私たちは四旬節に聞いているわけであります。イエス様の意識の中に、この例え話をする意識の中にですね、もうすでに十字架が見えていたということに気づかされます。愛する息子を送ったのに対しまして、農夫たちは彼をブドウ園の外へ放り出し殺すのであります。預言者よりももっとひどい仕打ちが待っていたのです。私は今回この説教に備えて例え話をこう読んでいったときに気づいたことは、ブドウ園の主人と農夫の思惑っていうのが全く違っているということを思いました。農夫はですね、ブドウ園の管理を任されたことをいいことに、このブドウ園が自分たちのものだと思い込んじゃったわけですよ。もうだから神様のもの、主人のものということを忘れちゃったんですね。というか、そこにいるうちに自分たちがこう手塩にかけてブドウを育てているうちにですね、もうそういう思いに自然となっちゃったわけであります。 管理を任されていたことをすっかり忘れちゃってるわけですよね。あの旧約聖書のバベルの塔のお話を思い出します。どんどんどんどんと高くレンガを積んでいって、この調子でいけば我々は天国まで、神様のいるところまで行けちゃうんじゃないかという勢いでやります。その時レンガを積み上げる人たちは必死です。一生懸命命を懸けてそれをやるわけであります。必死に命を懸けて一つのことに打ち込む姿、職人かたぎっていうんでしょうか。これは NHK のテレビ番組プロフェッショナルが取り上げたくなるようなヒューマンな美しさがここにはあります。ヒューマンな美しさがあります。ヒューマンな美しさは誰もが認めるところですが、聖書はそこにもう一筋の光を当てるのです。どんどんどんどんと高みを目指して金字塔を建てよう建てようとするとき、それがバベルの塔になっていないか、高慢になっていないか、何のためにこれをしているのかというのが見えなくなっていないか、外側から冷静に見つめる眼差しというのも必要なんであります。農夫たちがしもべを追い返してしまったのはなぜか、それは農夫たちが忘れちゃったからです。主人から託された土地だ、農園だということを忘れちゃったからです。自分たちの責任を忘れちゃったからです。そしていつの間にかこれは俺たちのものなんだ、もうそう思い込んでしまうというおごりですね。旅行に出かけて留守の主人がいたということを忘れてしまうという愚かさがここにこう現れているわけであります。ブドウ園をもう自分のものだと思い込んで主人に背を向けて生きるこの農夫たち、そこには聖書が語る罪が見えてくるのです。ブドウ園の主人の思いはどうでしょうか。つまりこれは神様の思いなんですが、農夫たちとはまるで正反対。袋叩きにされても、しもべたちが袋叩きにされても次々と送るわけであります。これは何かの間違いだろう、あいつたちがこんなことするはずがない、私が託した農夫たちがこんなこと絶対やらない。主人は農夫たちを信じ続けるんであります。疑いを持たない。そしてとうとう最後にはブドウ園の主人はこう言うんです。私の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくれるだろう。主人は自分が雇った農夫たちをそれでも信用し続けるんですね。そうして信用しているからとうとうは愛する我が息子をブドウ園に使わすということをする。そして農夫たちはこの主人の信頼を踏みにじってこう言ったんであります。これは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば財産は我々のものになる。神の子イエスが殺されてしまうことを予見させる今日の例え話ですが、今お話ししましたように、どこまでも農夫を信頼し続けるブドウ園の主人、それとそれを見事に手のひらを返すようにして裏切る農夫の姿がこの例え話の中には映っております。これはですね、この管理責任を託された 一部のエリートだけのことだと言って片付けてはなりません。この構図はそのまま神様と私たち人間の関係に置き換えることができるのであります。天地創造において最後に作られた私たち人間、男と女、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された、これが創世記の中の言葉です。そして神様は人を祝福するんであります。祝福するとは教会の中でよく使いますけど、何でしょうかね。これは祝福するとは、人が生きるようになったことを神様が喜んでくれるということであります。神様が人が生きることを良しとされるということ、これが祝福であります。ここに描かれている人というのは神様にとっての喜びの命、愛する命なのであります。すべての私たちが神様にとっての喜びの命、神様が愛してやまない尊い命なのであります。次々としもべを使わして、それでも農夫のことを疑わない、最後には息子を派遣するというこの例え話の流れ、天地創造で人間が誕生した時の神様の御心、良しとするという御心、人間の誕生を喜び祝福するというこの神様の思いが農夫をどこまでも信仰し続けるこの姿の中に現れているのです。ブドウ園を主人に託されたということ、言い換えるならばエデンの園の管理を人間は神様から任されたんであります。ところが皆さんもご存知のように、人間はアダムとエバは蛇の誘惑がありました。あの物語が象徴するように、人はエデンの園を我が物としようとしたのであります。そこから人間社会には混乱と争いが始まりました。私たちはそれぞれが神様から託されております。自分自身の命にしても、神様から与えられた命を私たちは生きているのであります。別の言い方をするならば、私たちって自分の命を生きているのではないんです。私たちは神様の命を生きているんです。神様に生かされているんです。こうした見方は人の人生をもう根本から左右する、覆すほど大きな意味があると私は思っています。自分の命だと思い込んで、自分の命だから自分で何とかしなきゃっていうふうに力むから、時に生きることがとっても難しくなったりします。自分の命を生きるという思い込みから自由になってみましょう。神様から一つの命をいただいて私たち生きている、そのように見つめ直してみましょう。私が生きているこの命、自分が生きているのではなくて神様の命が生きている、このように見つめ直してみましょう。きっと生きることがずっとずっと軽くなるでしょう。お祈りします。愛する主よ、 あなたは私たちをどこまでも信頼し続けて、そして私たちを祝福してくださるお方です。私たちのこの命は自分のものではない。神様、あなたの命、それを私たち生かさせていただいています。どうぞ大切にして、あなたの御用のために生きることができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。